ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今週結構ね出る日が多くてですね、まだ始まったばかりなんですが、後半出っ放しになって、ちょっと忙しそうな感じで参っております。はい。OK です。はい。
はい。まあ、僕も仕事に復帰しているので、なんかドタバタしてるんですけれども、結局まあ、いろいろ個展とかでずっと出てたもんですから、まあ、普通の一般の会社勤めの人ってこんな感じなんだろうなっていうか、もっと大変なんだろうなとは思ったんですけど、僕にしてみると毎日何か用事があって家から出てどっかに行って何かするというのは、まあ、毎日っていう時点でもうすでにかなり忙しい
なるほどね。じゃあ普段どんな生活してるの？
8月とか全く仕事しなかったですからね。
すごいな。
すごい生活、キリギリスみたいな生活なんですけど。それが9月、10月はずっとなんか、やっているので、なんかね、顔面神経痛じゃないんですけど、なんかこう、ま、顔面麻痺でもないな。ちょっと、左目の、まぶたが、関係なしに、自分と関係なしに、痙攣するっていう、そういう、顔面痙攣っていうのかな、そういう感じになっちゃって、昨日とかもさすがにそれが辛いので、それは、寝不足だろうって言って、寝てみました、早く。はい、少し良くなりましたけどね。
そっか。週にどれぐらい、通常だと、お仕事、でも自宅で作業をしてたりするってことでしょ。
まあ、仕事っていう意味では、なんか年がら年中仕事してる感じなんですけど。
出かけるのが毎日だとってことか。
そうですね。あと、撮影の仕事とか、入っちゃうと、納品までに必ず画像処理っていうのがあるので、毎日撮影に行ってるともう溜まる一方で。
はいはいはいはい。なるほどね。
っていう感じで、それに追いまくられるっていう感じです
か。そっかそっか。その割合ってどんな感じなの？時間的に。撮影に出かけるのってやっぱ移動もあるだろうし、準備とかもあるだろうし、それと、そっか、準備を家でするって考えた時に、家でする作業と、その仕事でのその撮影の時間って、1対1ぐらい。
でもね、なんか雑用の方が多いですよ、こういう仕事って。
そうなんだ。
この間も同じ現場の人でちょっと話してたんですけど、まあそれはそんなに大変な、セット組むとかそういうじゃないんですが、やっぱりの、撮影対その雑用っていうかその前後で、1対3ぐらいだねって
。そうなんだ。やっぱりその撮影に対して3倍ぐらいの時間とかが、後処理とかが必要になるんだ。
ひどいと移動の時間の方が長いとかね、ありますから
ね。なるほどね。
取材見物だったり。
そっか。大変だ。
撮影1時間ちょっと。移動半日っていうか。
そっか。でも、スノーさんの場合だもんね、日本全国あちこち行って。
ある場合もあるので。まあ、それでなくても関東の中でも結構、そういうことはあります。
なるほどね。はい。まあ、そんな、外出が一時多かったスノーさん。お家が大変なことになっていたと。
そうです。
ということで、今週はインフルエンザで、もうすでにかかっちゃった方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、インフルエンザの話をしていきたいと思います。
な。
はい、ということでインフルエンザだいぶ流行ってるみたいですね。
そうですね、もう、うん、あのまあ僕普通の社会現象になってしまって、
うん、
どっちかというとなんとなくみんなそれがどうしたのみたいな感じかもしれない。
はいはいはい。でも去年では聞かなかったその学級閉鎖、あ去年聞かなくはないけど、はい、もうあちこちで出てますよね。
そうですね。まあいわゆる新型っていうことで、もうさすがにこう具合悪くなって検査をしても簡易検査だけなんですよね、うん、
ああはいはい、
ちゃんとした検査はもうするまでもないっていう話になってまして、はいはいはい、で A 型で引っかかると、
うん、
まあこの季節は今は季節性の時期じゃないから、
うんうん、
新型でしょうという話。
あ、そっか、その検査するのが簡易的なもので判定が出るようになっちゃったから聞くようになったんですかね。僕の町でもだいぶ結構近所であちこち新型っていう話で、うん、っていう感じはしたんですけど、
はい、
そういうこともあるのか。
そうですね、まあ、新型かどうかっていうのははっきりしないけど、今 A 型だったら
もう新型っていう判断になるんだね。
はい、ね、
あ、はい、なるほどね。そっか、うちもね、学校が、まだ学年閉鎖とか学校閉鎖とかっていうところまでいかないんですけど、結構な数のクラスが学級閉鎖出ているようです。
はい、
うん、
ですね、お二人もいるから、
うん、心配なんですけどね。
あ、まだどっちも大丈夫か。
どっちも平気ですね。
あ、それは
上は電車で通学してるから、うん、なんかそのうちもらって帰ってくんじゃないかなって心配してるんですけど今のところ大丈夫は大丈夫ですね。で、かみさんがね、ずっと微熱がここのところ続いていて、でちょっと心配になって病院、今日まさしく今日だったんですけど、
はい、
行ってきて、まあ聞いたら、まあインフルエンザだったらね、微熱じゃなくてドーンと熱が出るからっていうことで、うん、まあインフルエンザではないと、
はい、
でどうも風邪もちょっと様子見ないと分かんないねっていうことで、結局何もせずで、
あら、
なんかふわふわした、ふわふわっていうかはっきりしないまま、どうしようみたいな感じで帰ってきちゃったんですけど、でも、
はい、
その待ってる間に小さいお子さんとか、うん、待合室を隔離されて、
はい、
別部屋で待ってくださいっていう方もいらっしゃったんで、
はい、
まあ、やっぱ流行ってんだなっていう感じはしますね。
はい、そうですね。うちの、まあ、埼玉の場合ですけど、
うん、
最初は小学生から徐々に流行り始めた感じで、うちの
近所は、はいはいはい、
もう小学校の3、4、5、6ですかね、まあ、中学年から高学年にかけてが、うん、吹き波みどんどん学級閉鎖だっていう話が聞こえてきて、
はいはいはい、
で、まあ、小学校の6年生とかは確か学年閉鎖だったりしたんですよね。
おうおう、
で中学校は大丈夫だねとかいう話してたんですけど、やっぱり兄弟がいるので、
はいはい、
小学校が一段落するかしないかのうちに今度中学校でもパラパラ出始めて、
おうおう、
でもうそうですね、1週間ぐらい出始めたって聞いて、もう1週間ぐらいで一気に3年生の学年は学年閉鎖になっちゃいました。
ああ、学年閉鎖なんだ。
まあちょっと早めにしたのかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
学年閉鎖になっちゃいまして、あとは2年生とか1年生でもその後パタパタと学級閉鎖になるクラスが、
うん、
出てっていう感じで、
うん、
でちょうど中間テストの前だったんですが、これどうなのかなっていう感じだったんですけど、
うんうんうん、
そのテストがどうのとか心配してるうちにうちの子のクラスでも何人かなったらしいよって言ってて、
うん、
こう席がそばの子とか普段言う、はいはいはい、話する子とかがなって、うん、なったんだってさとかいう話したら、うんうんうん、次の日うちの息子はなんか学校から熱があるので迎えに来てくださいと。
ああ、
あらあら。
そうなんだ。
うん。迎えに行ったらまあ38度台だったんですけど。
ああ、でも子供で38度はきついね。
うん。まあでもうちの子はなんかもともと体温高めなので。
おお、
うん。なんかもう検温をもう義務付けられたんですね。
はいはいはい。
になってから。
うん。
はい。で、朝測ってから来てください。
そうですね。うちもそうしてますね。はい。
まあそうすると、なんか朝ご飯食べたりドタバタやってると、あっという間にすぐ普通でも37度になってるんで。
ああ、そうなんだ。
うん。へえ。熱が盛りやすいというかなっていうか。
はいはいはい。
はい、
うん。
だから本人はそれほど、あれ、辛くはなさそうだったんですけど、
うん、
帰ってきたら僕はもうその時ちょうど授業が自分の授業があって、
うんうん、
専門学校に行ってたんですけど、
はいはい、
メールがなんかじゃんじゃん来るんですよ、
はいはいはい、
学校から呼び出されたと。次なんか熱があるので心配だから医者に行ってきます、
はいはいはい、
で A型なのであれですって新型でしょうって言われたとか、
はいはいはい、
逐一メールが来て、
あ、そうなんだ。
でタミフル処方されたとかね、
あ、
来て、で夕方にちょっと心配だったので、
うん、
授業終わった後電話したら、じゃあ今ちょっと戻しちゃって大変なんですなんだよとか言われて、
うんうんうん、
どうもお腹に来たみたいで、
うん、
咳とかほとんど出なかったんですけど、
へ
ー、かなりお腹に来たみたいで。
うわ、そうなんだ。
ほとんどね、うん、ほとんどなんか、薬を飲むためにお水飲んでも戻しちゃうっていう感じで。
へ
ぇ。それが、まあ、半日ぐらい続きましたかね。
うわ、きついね。半日用の熱があって、戻しちゃってって言ったらね。
でもその戻しちゃうからタミフルは効いてんだか効いてないのか分かんないんですけど、
あ、そっか、
とりあえずお医者さんに電話して聞いてみたら、
うん、
まあ、飲んだ以上は戻したと言っても、
うん、
追加で飲まないでと、
ああそうか、
うん、いう字でして、
うん、
でもなんとかね次の日っていうか、まあ、1日丸1日で戻すのは治ったんですけれども、
うんうんうん、
やっぱり何日かはお腹の調子が今一つで、
うん、
うん、っていう感じでした。で、まあ熱も2、3日でだいたい平熱に戻ったんですけど、
うんうんうん、
ただね、結局1週間ぐらいは出ちゃダメなんで、出ちゃダメっていうかね、
学校の方。
学校の方ね。
うんうんうん、
まあ結局、ですね、火曜日じゃないや、金曜日に発症したので、
うんうんうん、
で一応金曜日まであれ出ちゃダメだよっていう話になったんですけれども、
うんうん、
まあどうせ金曜日に出ても学校に出てもしょうがないから来週月曜日まで休みなさいっていう話で、
はいはいはい、
そうするとまともに中間テストの期間になりまして、
お
ー、休んでる間にでうわーとか言って、
はいはい、
親はまあうわーどうしようなんですけど、本人はやったって感じ。
あ、そうだよね、子供はね。
ああ、よかった、みたいな感じ
で。お
で、行ってる間に、息子のクラスも学級閉鎖になっちゃって、
うん、
で、テストも伸びましたっていう。
ああ、そうなんだ。
うん、伸ばしますっていう、
うんうん、
お話が来て、
うん、
まあ、親は、あ、まあ、よかったねっていう話なんですけど、子供は、
がっかりな。
家で勉強しなきゃいけないのっていう、そういう。
そうだよね。
もう、3、4日経ったら、ほとんど、あれでね、本人の症状としてはほとんどなくて、
うん、
4日目ぐらいにはもう全然元気だったんですけど。
おー、そうだった。
まあ、そんな感じなんですが、問題はまあ僕の方で。
ああ、そうなの？
はい、いや、僕の方でっていうのは、その、うん、家族に移っちゃ大変っていう。
うん。
あ、まあ、そういう紙が配られるんですよ。配られる。お医者さんからもらえまして。
うん。
まあ、感染防止のために、やっぱり、あの、みんなマスクをしましょうと。
ああ、まあまあ。まあ、
特に患者はマスクをするっていうのと、うん、あと、まあ、あの、面倒を見る人は誰か一人にして、
うん、
あの人は隔離状態で、変わらない。夜だ、触るだっていう話。
ああ、そうなんだ。そういう、あれがあるんだ。
そう、うん、そうしてくださいっていう、そういうガイドラインっていう。はい。
へえ。
ということで、僕は、あの、もう、あの、自分の仕事部屋に家庭内隔離されてしまう。
そうなんだ。
マスクをしろ。
おうおう
話。最初、だから、3日間ぐらいは、本当に家に、あの、自分の部屋に閉じこもりっぱなしで。で、あ、その時にだって焦ったんですけど、例えば、あの、ほら、手を消毒するやつ、今どこに行っても、こう、施設の入り口とかに。
あ、はい、ありますね。はいはい。
ああいうのがないなと思って、だいぶ戻したりして、その辺汚れたもんですから、戻したりして、あの、あとトイレも、まあ、ね、共用になっちゃいますし、
はいはいはい。
思って、あ、ないやと。あと他にも、あの、よく見たら、うがい薬とかがもうそこをついてたような感じになってて、
うんうんうん、
ないから買わなきゃなとか思ったんですけど、
うん、
結局ですね、消毒液は、
うん、
あの買いに行ったって、
うん、
したら、大体はあの手を洗ったりするのってアルコールのやつ、
はいはい、そうですね、
なんですが、ちょっと高かったんですね、
う
ん、
あれいくらぐらいするの？
です。まあ、いくらだ ?1,500、1,600円から結構大きい。
はいはい。結構するんだ。
して、
うん。
うん。ちょっとケチ臭いもんですから。いや、1000円以下でないかなとか思って。
はいはい。
で、いろいろ、もういろんな種類があるので、いろいろ見てて、うん、あ、これ、ボトルが大きくて、しかもなんか、プロ仕様とか書いて、プロ仕様ですね。
はいはいはい。
いかにも効きそうな感じだったので、ごめんやと、それ買ったんですが、
うん、
それはあのアルコールのやつじゃなくて、
うん、
塩素系のやつだったんです。
ああ、そういうのもあるんだ。
あ、あります、はい。
へ
え。まあ、なんて言うでしょうね。まあ、どっちかというと食中毒とかそっちの方の関係かなって気がします。
ああ、なるほどね。
うん、用途は、まあ、手の消毒っていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、トイレだったり、
うん、
あ、流しだったり、
うん、
そういうとこにも使えますっていうか、
うんうん、
っていうことなんですが、どうも、それはですね、やっぱり塩素系なので、
うん、
でやるとすごい手が塩素臭くなるんです。
ああ、はいはいはい。
あとまあちょっと手が荒れるっていうのもあって。
でもあのアルコールのやつも結構それで手荒れで、なんか皮膚科がすごい飛んでるとかって。
あ、うん、そうですか。
らしいですけどね。
あ、でもアルコールも結構強いですからね。
うん、
まあそう、まあでもその入って汚した後とかそれでシュシュシュってやって、
うんうん、
消毒してたんですけれど、
うん、
まあ、アルコールの方を買った方が良かったかなっていう感じは。
あ、なるほどね。
なんか使いにくくてね、アルコールはこうシュッてやってしばらくこう蒸発するじゃないですか。
はいはいはいはい。
塩素のやつは蒸発するっていう感じじゃないんですよね。
ああ、じゃあ空拭きをしないといけないんだ。
いつまでもなんか手が濡れてるっていう。
あ、なるほどね。はいはい。
まあいいんですけど、消毒されればそれでいいんですが。
それ、塩素とアルコールで、その殺菌の作用って一緒なのかな？
いや、それはわからないんですけどね。一応、そういうウイルスとかも、いますみたいなことは書いて
あります。へぇ、はい、はい
はい。どうなんでしょう、
うん、
で、あとうがい薬買わなきゃと思ったんですが、
うん、
買ってきたら同じものがドンと家にちゃんとありまして、結構早く買いすぎてて、去年ね、 で、うん、あの用意できてますかとか言って、
うん、
あのマスクとか備蓄してたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの時買ってあったんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。すっかり忘れてて。
うん。
あの、後から出てきました。
そうなのね。
はい。
え、うがい薬っていうのは何？イソジンみたいなやつ。
あ、そうですね。イソジンのでっかい瓶。まあ、腐るもんじゃないので、
うん、
多分、この調子だと来年の冬ぐらいまで持ちそうな感じですね。
それ何帰ってきてうがいしましょうって言うじゃないですか。その時にそのイソジンまで使ってやるの？
あ、僕は大体使ってますけどね。
そうなんだ。
うん。
うん、
まあ、薬好きなもんですから。
薬好きなんだ。
はい。まあ、そういう、ちょっと用意が良すぎて。
うん。備蓄したものをまた買っちゃったっ、
ね。そうですね。また買っちゃいました。
はい。
あと、マスクはね、あの、うん、うちの妻がずっと一日中してたんですけど、
うん、
顔が かぶれました。かわいそう。
ああ、そう。なん
か、あの、こすれたというか、圧迫されたというか、
うんうん、
そういう感じで、あの、不織繊維の、
はいはいはい、
よくある普通、マスクなんですけど、
うん
うん、僕もやっぱりずっとしてると、顔がなんか蒸れて、
うん、
痛がゆいっていうかそういう感じ。まあ慣れるまで慣れたら大丈夫だったんですけど。
うんうん。
そう。集中してんのは辛いって言ってましたやっぱり。
普段その出るときってして出ます？
あのその時はさすがにしていきましたけどね。
そっか。いや僕1回だけなんかしたことあるけど1日してたってことがないからな。でも言いますね、なんか息苦しいとか、
うん、そうですね、
大変だっていう話ですか。そっか。まあでもお子さんはそんなにひどいことにはならなかったんで、
うん、
もうせめてもの救いですよね。でスノーさん、その何日ぐらい隔離？
いや、あのちゃんとお医者さんの言う通り、
うん、
あの一応金曜日まで1週間ね、
お、
まあ、自分の部屋で、はい。
それ食事とかどうするの？
あ、食事はね、あの、うん、時間差で、
あ、
はいはい、時間差でした。息子がさっき食べてから僕が、うん、っていう感じで、
あ、なるほど。
まあ仕事に出ちゃえばあの。外で食べてくれとかしてたんですけど、
そっか。
ちょっと土日はたまたまその時確か何もなかったので、
うんうん、
まあ、家でやって仕事もしてたんですけど、だんだん家にいるのもうんざりしてきて、
うん、
あのバイクに乗って出かけたりして、
はいはいはい、
俺幸いとバイクに乗ってなんか、ねうん、夕方までっていうか日が沈むまで走り回ってました。
そうなんだ。じゃあそれは何、仕事はなかったけどとりあえず外に出たいっていうところで。
はい、そうですね。家にいてもらうか。
そうだよね、子供となんか一緒にできるとかいうのがなかったら、うん、そうなっちゃうね。
仕事しててもよかったんですけどね。うん、なんか電気屋さんはしごしたりとか、
ホーム
センターはしごしたりとかしてました。
なるほどね。でもなんかその隔離生活ってどうなんだろうな。
いや、家の中の隔離は寝るのが一番大変でしたね。あの自分の仕事部屋って床の面積がほとんどないので、
うんうんうん、
座布団が普通の座布団を1枚引ける幅ぐらいしかないん
です。
もういろいろぎっちりなもので、
はいはい、
そこに座布団に2枚2、3枚引いて、
うん、
で、あのキャンプ用の寝袋で寝てたんですけど。
あ、そっか、キャンプ用の寝袋とかちゃんとあるんだもん
ね。ああ、それはありますね。
ああ、そこそこ
なんですけど。
そ
こはちょっとなかなか寝つきが悪いというかなんていう。あのものすごくこう部屋がなんつうドン・キホーテみたいな感じの変態みたいな感じなので怖いんですよ、一番床にね。
そっか、上のものが下から見るんだもんね。
そう、すごくなんか落ちてきたらこれどうしようって感じ
で。はいはいはいはい。
まあ、1日2日したら慣れちゃってね、
うん、
完全に暗室になるって、まあ、暗室で寝てるわけですから、
あ、そっかそっか、
完全に暗室になるんですよ、
うんうん、
で電気を消してしまえば、
うん、
なんかものすごくよく寝れます
それ朝も気づかずひたすら寝てるんじゃないの。
そうそうそう、だから起こしてって頼まないと、
うんうんうん、
朝なんだか夜なんだか全然わかんないっていう。
なるほどね。
本当に完全暗室で寝てるんで。
そっかそっか。
そういう生活を1週間やったらなんか普通の寝室っていうかね、で、うん、布団で寝るのがなんか逆に寝つきが悪くなっちゃって。
お
お。ええ。なっちゃいましたね。
ええ。
夜にあくびとか思っちゃって。
それ奥さんとか平気だったんですか。
あ、それがね、うん、結局、
うん、
うちは二人とも全く。
ああ、じゃあ、お子さんだけ。う
ん、そう、なんかね、今、今もう報道ちょっとされてますけど、
うん、
その前から、その、小学生とかかかってるところは、
うんうん、
どうも、せいぜいかかっても兄弟で、
うん、
かかるぐらいか、兄弟でもかからない場合が多いんだよね、とかいう話で。あともう親には全然かからないわ、っていう、そういう話だったんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、この中で、まあ、ある意味で、学校の中の方が子供たちは、一緒にいる時間が長い。
うんうんうん、あ、兄弟よりも
兄弟よりも、
そうかそうか、
あと、まあ、親よりもっていうかね、
うん、
でも親の場合は看病し始めたらいる、一緒にいるから、
そうだよね、
不思議だねっていうか、
うん、
話をしてたんですけど、まあ、最近の報道だとその成人にはどうもある程度免疫があるらしいっていうような報
道、
なんだっけ、なんかソ連型インフルエンザにかかった人は、
うん、
ある程度の免疫ができてるらしいっていう、そういう報道を目にしましたし、
へー、あ、そうなんだね、
あ、そういうことなので、
うん、
まあ若い人はかかるらしいんですよね。実際中学校、息子の中学校でも、
うん、
先生たちって今、大体僕らの年40代とか50代が多い。
ああ、はいはいはい。
じゃないですか。うん、そしたら、かかったのは唯一去年新卒で入ってきた若い先生
だった。うん、ああ、そうなんだ。へえ。じゃあなんかあるのかもしれない、
ね。っていう感じでしたね。うん。なんか、こう、身近な例で言えば、
うん、
ちょっとびっくりというか、らしいんですけれども、
うん、
まあ、まあ、かといって、まあ、割と、それほど症状が悪化するような人は、身近ではいなかったんですけど、
うん、
でも、ね、ついこの間、やっぱり同じ埼玉の中学生で亡くなったりした人も、
うん、ああ、なるほど、そういう反、あれもあるんだね。うん、
まあ、その人は別に何かもともと病気があったとかそういうね、
うん、
ではないんですけれども、
うん、
なんだっけ、ウイルス性心筋炎に3日ぐらいで、発症してから3日ぐらいでなっちゃって。
怖いな。
まあ、そういう意味ではやっぱり、まあ、季節性インフルエンザもやっぱりそう怖いですから、
うんうん、
同じようにやっぱり、ちゃんと警戒はしないといけないということなんですけれどもね。
ああ、そうね。いや、なんか、結構、私はいい加減に甘く見ちゃっているので、
はい、
気をつけないといけないですね。
そうですね。まあ、僕なんか喘息があったりして、
うん、
人はその肺炎になりやすいから気をつけろと。
お
言われているので、
はいはい、
ちょっとビクビクしてたんですけど、だから、まあ、そういう人だけじゃなくて、 普通のというか、まあ、ごく健康な人でもなどうなるかわからないところがやっぱ怖い、う
んうんうん、そうですね、怖いね。
まあそういう具合では、まあ、我が家の方では、うん、とりあえず回復していましたが、
うんうんうん、でも、はい、あれだよね、看病してた奥さんってなんかすごい、
うん、
なんか可能性高そうだけど大丈夫だったっていうの、
うん、そうですね、うんうん、まあ本人もそんなにインフルエンザにかかった記憶はそんなにないみたいなこと言ってたんですけど、
ああそうなんだ、
はい、
うん、
まあ、いや意外で全員元気でした。
なるほどね。いやでもなんか結局そういう隔離をしてもさ、ね、その看病してた人がうつっちゃったら今度またローテーションじゃないけど順番結局いっちゃいそうな気がするもんね。
まあ、本当にこうね、あの全く未知のウイルスであれだったら本当看病する人はあの防戦服っていうんですか、
はいはいはい、
はい、医者さんがやる
アウトブレイクみたいな、
はい、そうそうそうそう、
はい、
メガネして手袋してですやっててもっていう感じですね。
ああ、そうか、
そういう話になっちゃいますんで、まあそのいろいろ巷では鳥インフルエンザだったらこうはいかなかっただろうっていう話も聞きますし、
うんうんうん、
今豚だからまだ比較的穏やかっていうか、
うんうん、
激しい症状になってないけどっていう。
ああなるほどね。
ですね。
いやでもなんかね、それ亡くなってしまうような方も出るぐらいということなので。注意するに越したことはないですからね。
まあ一番いいのはこうあんまり人混みに出かけないっていうか接触しないっていう。
そうの
一番
ですけどね。まあでもそうもなかなかいかないんでしょうから。
そうそう、あのちょうどその息子の、
うん、
学級閉鎖になった次の日あ。なった時のその週に、
うん、
この川越祭りっていうのが大きなお祭りがありまして、
うん
うん、これ絶対ここであのみんな出かけちゃうよねとかいう話をやっぱりしてたら、うん、やっぱり川越祭りはそのお祭りの次の日から、
うん、
あのそう
続出
どんどんまた続出して、まあ、それが原因で新幹テストも伸びちゃったんですよ。
ああなるほどね。そういうあれがで一気に増えたんだ。
まあもう、まあそこで感染したかどうかわかんないですけど、それで無理して出かけちゃったりとか、
うんうんうん、
した子もいたらしく、
うん
うん、すごかったですね。その後がすごかった。
ああ、まあでも一時ね、その新型っていった時にそういうイベントごととかも中止してたりとかしてたとこもあったじゃないですか。
は
い、もうでもそういうのもなんか。だんだん数が増えるにつれてなんか麻痺して
まあそうですね、やってもしょうがない、
やっちゃおうみたいな、
やっちゃうっていうか、うん、まあね、
そうか。いやなんか、ね、新型ってあの当時はすごいビビってたとこがあったけど、なんかいっぱい出てきちゃうとさ
そうなんです
よ、なんか麻痺しちゃうとこはありますよね。
そうですね、
そこら辺なんかもう一度気を引き締めてというか、
はい、
注意していかないと怖いですね。
まあそうですけどね、まあその どの時点でお医者さんにかかるかとか結構難しくて、
そうなの、
まあ、はい、過剰に反応してあのちょっとだるいからとか言って医者に行っちゃう人とかいたりとか、
あ、はいはいはい、
まあその逆でちょっと熱が結構あるのに、まあ、行かないでっていうか、そのインフルエンザに移るのが嫌とか言って行かないとか、
はいはいはい、
だからそこら辺の見極めが結構難しい。
あ、確かにね。だからうちの神さんも今回、まあ、行ってきたんですけど、 なんかずっと行けばって言ってたんですよ、で行って何でもなければそれでいいじゃんっていう話をしてたんですが、昨日一昨日ぐらいだったかな、はもうちょっとやっぱそのすごい熱でもないし、どう動けないほどでもないし、ただなんか少し若干熱が高いのと寒気がするって言ってたんで、まだ1日2日でこれぐらいのあれで行くのはどうなんだろうとか言って、
まあそうなんだ、
そこら辺なんか気にしてて、もうそうなんだと思って、なんか通常じゃないというかね、普段と違うあれだったら見てもらった方がいいんじゃないのって言ったんだけど、でなんか調べたらしいんですよ、
あインフルエンザも、
インフルエンザも今いろんなことをね、で発熱っていうのが 37.5 度以上だったかな、から発熱で、2日か3日、
はい、
以上だったら何だったかな、医者に行った方がいいみたいな、1日2日だったら様子見ろっていうことなんだと思うんだよね、はい、みたいなことにしてて、で結局まあ結局5日だったのかな、5日続いてるっていうことで、もう行ってもいいでしょうみたいな感じで、まああとインフルエンザもやっぱ気にはしてたみたいなんですけどね、はい、でまあ行ってきたんですが、そっか、でもあれだよね、その明らかにインフルエンザじゃなかったら医者に行くのちょっと考えるものあるよね、
そうですね、うちの子もなんか待合室にいてインフルエンザにかかったら困るから車で待ってなさいって言って、お医者さんのね、内科医の、小児科のかかりつけのお医者さんのこの駐車場で車で自主隔離してたんですけど、何のことはない、自分がインフルエンザだった
なるほどね、
そういう話でした。
あ、そっか、行くまでは
分かんなかった、
分かんなかったのか、
まあ、その時はちょっと熱があるっていうだけで別に咳も出てるわけでもないしっていう、
そっか、そうなったらそうした方がいいね、でも、あ、そっか、今日来てたお子さんはもうなんか受け付けすぎたらすぐに奥の別の部屋にこちらで待機してくださいって言って、あれは何だったんだろう、電話で問診して可能性がありそうだっていう人はそういう風にするんですかね、
あ、まあそうなのかもしれないですね、
なんかかなり咳込んで顔真っ赤にしてたので、ちょっとかわいそうだなと思って見てたんですけど、
はい、見て
今ちょっと途切れちゃいましたね、
あ、そこに半助さんも、同じ部屋にいた、
あ、じゃあ同じ部屋じゃなくて、目の前を通り過ぎていったんです、その隔離部屋が僕の前を通っていったような、
行くのそうですか、いやそれはちょっと、手洗いうがいをした方が今更
遅い
しました、家に帰ってきてから
してない、
あ、それはちょっと
忘れておりました、
それはちょっと、まあよ、まあ、別にインフルエンザとかじゃなくてもやっぱり、
まあ、病院に行ったらね、そうだよね、
手洗い
う
がいはした方が、
もうなんか何だっけな、いや急遽その病院行くことになったんで、帰ってきてね、なんかしなくちゃいけなかったんですよね、なんだ、なんだったっけ、だからもう帰ってきて、悪いけどちょっと先上がるわって言って、仕事をしてたんですよね、
はい、
でその後お昼ができてすぐご飯そのまま、でもご飯食べるときは手洗ったか、
なるほどね、
でも帰ってきてそうだよな、具合ぐらいすればよかったな、
はい、いや、まあ今からでもいいじゃないですか、
そうか、うがいはでもなんか年中やっててもいいぐらいだっていう話ですもんね、
はい、
後でやってきます、はい、
いや、まあ今ちょっと大学祭とかの撮影のシーズンで、この間も行ったんですけど、そしたらその大学祭実行委員っていうのは全員がマスクしてまして、
ああそうなんだ、
全員お揃いのスタッフパーカーを着てるんですけど、 恐ろしいことに、その、スタッフパーカーで、ちょっと寒かったですね、
はいはいはい。うん、
で、あの、フードがついてるわけです。
はいはい。
フードかぶって外とかで仕事してるんですけど、うんうん、それがまだ全員、あの、マスクしてるんで。
そっか、ちょっと怖いね。
そう。で、写真撮っても誰だかわかんない。はい、みんなちょっとこっち見て、とか言って、あの、5、6人並ぶじゃないですか。
はいはいはい、はい。
みんな目しか見えん
そっか、みんなパーカーの被って、マスクして。
一応なんかピースサインとかしてくれるんですけど、俺はちょっとこの年度はちょっと特殊な感じにな、なるなっていう。
まあ、でもそれはそれで、なんか、旗が面白いっちゃ面白いですけどね。
面白いですけどね。うん、マスク配ってましたね、やっぱり。
ああ、そうなんだ。
まあ、つけたい人はっていうか、なるべくならつけてくださいっていう感じで。
ああ、なるほどね。え、それは学校が配るの？
あ、そうですね。まあ、大学が配ってるんだと思います。受付っていうか、プログラム配るじゃないですか。
うんうんうん。
そこにちゃんと、その手を洗うやつと、うん、マスクが置いてあって。
へ
ぇ、うん、あと、その、模擬店なんかもみんなマスクしてるので。
うんうんうん。
うん。うん。なんて言うんでしょう。模擬店なんか特に難民キャップのような感じになってしまう。難民キャップ医療施設みたいな感じになって
しまう。ああ。でも一応開催されてるんだ。
あ、そうですね。うん。開催はしてます。まあ、その大学自身、やっぱり大学とか、まあ、専門学校僕行ってますけど、
うん、
パラパラなんですよね。専門学校くらいだと。で、うんうん、誰か休んで、その、インフルエンザだったらしいよっていう話は出るんですけど、
うん
うん、その授業を潰してしまうとか、その学科なり、その学級なりを、
うん、
餌にしてしまうというところまでは激しくは
ないんだ。
はい。
じゃあやっぱりあれか、小学生とかそれまでの
かなり
幼稚園児とか、
うん、密に触れ合う感じのところがなんだなっていう。
なるほどね。いやーでも小さいお子さんいらっしゃる方は心配でしょうね。
まあそうですね。
うん、
今はそのね、まだ豚だからいいけど、
うん、
もうどうなるのか分かんないっていうのもちょっと不気味な感じはしますし、
うん、なるほどね。はい、ちょっと心配な感じはしますが、皆さんどう、都内とかさ、
はい、
行かれるじゃないですか。
はい。
電車とかどんな感じですか？みんなマスクとかしてるの？
まあ、してる人は結構見かけますけど、
うん、
それほど多くはないですね。
ああ、そうなんだ。
一回訓練、いや、今年の夏、春夏ぐらいすごい、
うんうんうん、
一瞬全員がマスクしたような時期が、
はいはいはい、
あったけど、あんな風ではないですけど。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、僕はしてますけどね、っていうのは秋の花粉症シーズンで何だか知らないけど、
うん、
すぐ鼻水が出ちゃうんで、それの防止にもなるので、
あ、なるほどね。
あとですね、その、帰りにすごい疲れて寝てるんですけど、電車で。
はいはいはい。
下向いて寝ててもよだれが垂れないっていう。
そんなことのため。
いや、これは、すごく、
重要なんだ。
重要ですよね。だって、よだれ垂れてたらさ、さすがに恥ずかしいじゃないですか。
恥ずかしいね。
恥ずかしいね。でも、そのぐらい疲れちゃうんですよね。
やっぱ
り、出かけて、特にギャラリーとか、ただ行って帰ってくるだけなんですけど、
うん。
うん、もう、電車の乗ってる時間は妙に長いもんですから、
うんうんうん、
やっぱり、熟睡しちゃうんですよね。
そうなんだ。
こう、30分ぐらいだったらあれですけどね、1時間以上かかるんで。うんうん、
そっか、1時間以上かかる。
座ったらもう最後ですね、で起きてられない
し。いや、でもそれ結構貴重な睡眠時間ですね。
そうそう。まあ、そうなんです。
そこでしっかり寝てしまうっていうのはいいかもしれない。
まあ、まあ、 ちょっと何回か、踏切事故ったの、
あ、はい、言ってましたね、
うん、電車に閉じ込められてっていうか、うん、ものすごく時間がかかった時あって、うん、その時はなんか1時間半ぐらい寝てたような感じ、
うん、そうだな、ね、まあでもなんか人がいっぱいのところで寝てたらすぐ感染しそうな感じがしますけど、でも、うん、まあでも用心するに越したことないですね。
まあとりあえずなんか咳する人は、うん、まあ、エチケットっていうのもあるんですけど、うん、はい、マスクはしていた方が、やっぱりなんかマスク しないで咳してる人いると周りの人はなんか嫌そうな顔しますしね。
やっぱそうですよね。まあ、それはね、
どんなになんか混んでてもなんとかその人から逃れようとこうジタバタしてる。
そっかそっか。
あ、人がいますやっぱり。
あ、
まだそうです、咳してる人に限ってあんまり頓着っていうか、
はいはいはい、
うん、いう感じの人もいますし。
おー、なるほどね。はい、ということで、まあ、結構大変なことになっちゃうと思いますので、インフルエンザって最近かかりました、数年で。
いやー、本当にインフルエンザですって言われたことは実はあまりないないですね。相当昔ですけどね。
お
ー。うん。
いや、なんか、僕、あったかな。結局、インフルエンザ、検査はしたけど、違かったっていうのが、去年だったっけ。
うんうんうん。まあ、ああ、そう。ああ、そんなこと言ってましたね。
うん。僕もあんまりないんですけどね。
ああ、でも、簡易検査でも、やっぱり、漏れっていうか、なんていうか、あれは、うん、誤差はあるみたいですよ。
あ、そうなんだ。へえ。まあ、通勤などで電車とか、人混み多いとこ行かれる方は十分ご注意してくださいという感じです。なんか隔離する、うん、するっていうのはいいか。隔離される方。どっちだ、どういう言い方すればいいんだ、スノーさんと同じように隔離されるのはなんかちょっとやってみたいんですけど、逆に隔離されちゃった方になったらすごい寂しそうな感じがするので気をつけたいと思います、
はい、
ということでお届けしましたのはハンスケと、
はい、なんか神経内科っていう本を読んだんですけど、
うん、
読まない方が良かったかなっていうあのいろいろ心配になってしまいます。
あ、そうなんだ。
はい、なんか中枢性と末梢性ってあって、
うん、
中枢性だと要は脳の方だっていう話になって
。あ、そうなんだ。
末梢性だとまあそういう割と反射の方なので、
うん、
ストレスとかでなりますっていう、
うん、
ほら書いてあるんですけど、
うん、
はい。もう一応まあ治ることになってる。発生の時ちょっとすごく嫌なんですよね、目が安定しないので。
ああ、そっか、それは
こっちも大事にしたいと思います。
はい、
はい、
ということで、また来週、
はい。